聖書を拝読します。旧約聖書イザヤ書42章1節から4節まで、旧約聖書の1128ページ上の段です。イザヤ書42章1節から4節まで、見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。彼は叫ばず、呼ばわらず、声を巷に響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなってゆく灯芯を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。暗くなることも傷つき果てることもない。この地に裁きを置くときまでは、島々は彼の教えを待ち望む。新約聖書ヘブライ人への手紙4章14節から5章10節まで、ヘブライ人への手紙4章14節から5章10節まで、新約聖書の405ページ下の段です。さて、私たちには諸々の天を通過された偉大な大祭司、神の子イエスが与えられているのですから、私たちの公に言い表している信仰をしっかり保とうではありませんか。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって、時期にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。大祭司はすべての人間の中から選ばれ、罪のための供え物や生贄を捧げるよう、人々のために神に仕える職に任命されています。大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な人、迷っている人を思いやることができるのです。またその弱さのゆえに、民のためだけでなく自分自身のためにも、罪の贖いのために供え物を捧げねばなりません。またこの光栄ある任務を誰も自分で得るのではなく、アロンもそうであったように神から召されて受けるのです。同じようにキリストも大祭司となる栄誉をご自分で得たのではなく、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだと言われた方がそれをお与えになったのです。また神は他の箇所で、あなたこそ永遠にメルキゼデクと同じような祭司であると言われています。キリストは肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自身を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。そして完全なものとなられたので、ご自身に従順であるすべての人々に対して永遠の救いの源となり、 神からメルキゼデクと同じような大祭司と呼ばれたのです。